聖霊のエネルギーを受け取ると題しまして、松田博史牧師から御言葉の取り次ぎをいただきます。
皆さんおはようございます。今朝久しぶりに講談にさせていただきました。6月8日から教会は、聖霊降臨節に入っております。そういうわけで、今回は改めて聖霊について考えてみたいと思います。言うまでもなくキリスト教の神は、父と子と聖霊という名前で呼ばれています。洗礼を執行する際には父と子と聖霊の名前において行われます。また、先ほど朗読しましたように使徒信条において我は聖霊を信ずと書かれています。聖霊は神の本質を持っていて礼拝の対象になっています。聖書には、三位一体という言葉は使われていませんが、古代教会では父と子と聖霊は一体であるという意味で三位一体という言葉が作られました。それにしても、地と子に比べますと聖霊は曖昧な存在です。クリスチャンの中でも聖霊は分かりにくいというふうに感想を述べる方もいらっしゃいます。父はすでに旧約聖書で登場するイスラエルの神であり、イエス・キリストが父と呼ばれた神です。子はもちろんイエス・キリストのことです。したがって父と子は論理的に説明することができます。しかし聖霊を論理的に説明することは困難です。なんとなく分かっているような、分かっていないような、そのような存在です。そういうわけで改めて聖霊を考える必要があります。例えば、皆さんが普段祈るときに聖霊を意識しているでしょうか。なぜ聖霊を意識することができないのでしょうか。それは聖霊が父と子のように明確な存在として現れてこないからです。そもそも、聖書の中で聖霊自身が語っている場面はありません。通俗的に言えば聖霊は影の薄い存在です。聖書は聖霊をどのように表現しているのでしょうか。そこで、今朝のテキストを参考にします。まず15節ではキリストの掟を守るということが書かれていますが、それについては後ほど検討します。次に、16節ではキリストは、別の弁護者を使わすということを約束されています。原点のギリシャ語聖書では弁護者はパラクレートスという言葉です。これは慰め主、カウンセラー、ヘルパー、弁護者というように多種多様な意味を含んでいます。この場合は慰め主または弁護者という意味になります。そして、別のパラクレートスというのはどういう意味なのかと言いますと、最初のパラクレートスは実はイエス・キリストなのです。キリストは私たちの傍らにいて慰めを与えてくださいます。そして私たちの罪が暴かれて、その罪のために有罪が宣告されそうになった時に私たちを弁護してくださるのです。それどころかキリストは十字架の犠牲によって私たちの罪をすべて許し完全に清めてくださいます。したがってキリストこそ誠のパラクレートスであると言えます。 ただしキリストは復活して神の国に帰りました。2000年前にはキリストは弟子たちに現れましたが、現在私たちは弟子たちのように直接キリストを見るということはできません。また直接キリストの声によって弁護されるということはありません。そこで、キリストの代わりになる別のパラクレートスが必要になります。聖霊は別のパラクレートスとして神から派遣されているのです。そして聖霊はいつでもどこでも存在しています。テキストの17節に書かれているように、聖霊はいつも私たちの傍らにいます。また私たちの内側にも入ってきます。言い換えれば、私たちは聖霊を通してキリストの弁護や慰めを経験することができるのです。ところで、テキストの18節と19節では次のように語られています。私はあなた方をみなしごにしておかない、あなた方のところに戻ってくる、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る、私が生きているのであなた方も生きることになる。ここでは何がテーマになっているのでしょうか。結論から言えば、キリストは十字架で死んで復活するということです。キリストは復活して弟子たちのところに戻ってきたのです。したがって弟子たちは文字通りキリストの体を見ることができました。しかも、ヨハネ福音書20章22節では、これはまあ復活物語ですが、復活したキリストが弟子たちの前に現れて彼らに聖霊をお授けになりました。すなわち聖霊はキリストの人格を通して弟子たちに与えられました。言い換えれば、キリストと聖霊は一体になって人間に働きかけているのです。そこで、パウロは使徒パウロはローマ書8章9節で聖霊をキリストの霊と呼んでおります。そして、19節の後半では、私が生きているのであなた方も生きることになる、私が生きているのであなた方も生きることになると書かれていますが、これは非常に重要な言葉です。それに関連して、ヨハネ福音書11章25節と26節では、キリストは次のように宣言されています。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか。キリストが生きているということは、キリストが死の関門を突破され永遠の命のうちにあるということです。さらにキリストは永遠の命の源であるから、現在の私たちにも永遠の命を与えてくださるということです。これこそがキリストの救いにおける最も重要な要素です。そこで私たちはそのために聖霊のエネルギーを受け取る必要があるのです。弟子たちがキリストを通して聖霊のエネルギーを受け取ったように、私たちも聖霊のエネルギーを受け取る工夫をしなければなりません。そしてもしも私たちが聖霊のエネルギーを受け取ったならば、テキストの20節に書かれているように、私たちの内側でキリストご自身が 活動されます。なぜならば、先ほど説明しましたように、キリストと聖霊はいつも一体となって人間に働きかけているからです。ところで、テキストの15節に戻りますと、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守ると書かれています。その後でキリストが別の弁護者パラクレートスである聖霊を与えることが約束されています。すなわちヨハネ福音書では、聖霊を受け取ることとキリストの掟を守るということは、相続不利の関係、つまり一体となって切り離すことのできない関係にあります。それではここで言うキリストの掟というのはどのようなものでしょうか。それは、13章34節と35節に書かれています。196ページをお開きください。新約196ページです。今日のテキストの少し前です。13章34節と35節です。あなた方に新しい掟を与える。キリストが新しい掟を与えるというふうに言われました。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。そして、今朝のテキストにありますように、キリストを愛することが要求されています。つまり新しい掟というのは、まずキリストを愛するということです。ヨハネ福音書ではキリストを礼拝することが神を礼拝することになります。なぜならば、キリストは単なる預言者ではなく、神から使わされ神の本質を持った方であるからです。しかも、キリストを愛するという信仰には、私たちが互いに愛し合うという行いが含まれています。まずキリストが私たちを愛していらっしゃいます。その愛に応えるために、クリスチャン同士が互いに愛することが要求されています。言い換えれば、キリストから私たちに注がれている神の愛を原動力として、私たちも互いに愛することができるということです。それだけではありません。私たちが生きるためには、キリストの愛が必要なのです。キリストの愛は私たちが生きるためのエネルギーです。ところで、テキストの十何節では、聖霊は真理の霊と呼ばれています。この世の人々は真理の霊に関心がありません。またそれを知ろうともしません。聖霊がどのような存在であり、また自分の信仰にとってどのような関係にあるのかということについて、大半の人々は関心がないと思います。しかし、聖霊を受け入れなければ、私たちは真理を知ることができないのです。この場合の真理とは一体何でしょうか。それはキリストが私たちの救い主であり、私たちを罪の力から解放する唯一の存在であるということです。このような真理は科学的真理や哲学的真理ではありません。キリストの血によって私たちの罪が清められるということは、理性によって理解できることではありません。聖霊の働きによってのみ理解できることであります。そして、聖霊の働きを受け入れるためには、一人になって静かに祈ることが必要です。祈りの方法は様々ですが、ここでは聖霊を受けやすい方法について説明しましょう。まず、神様どうぞイエス・キリストから聖霊を使わせてください。真の霊を私の心に吸い込んでください。というような内容を簡単に祈ります。その後はしばらく何も語る必要はありません。ゆっくりと呼吸して、吐く息と 吸う息にのみ集中してください。自分の呼吸のみに集中して他のことを考えてはいけません。精霊と呼吸はどのように関係するのでしょうか。原点のギリシャ語聖書では霊はプネウマという言葉で、これは神から発出する超越的な力です。またこれは空気の動きをも指しているので、風、息、命の原理という意味にもなります。例えばヨハネ福音書3章8節では次のように書かれています。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである原点では風はプネウマという単語ですから、プネウマは思いのままに吹く、つまり霊は思いのままに吹くというふうに訳すこともできます。またプネウマは神の霊であるだけではなく、それを受け止める人間の能力でもあります。例えば風という自然現象を通して私たちは霊の働きを経験することができます。同様に人間の呼吸という生物学的な現象は精霊の働きという霊的な現象によって維持されているのであって、その事実に深く気づくことによって精霊のエネルギーを経験することができるはずです。そして、呼吸を意識しながら黙想を続けていると非常に重要なことに気づきます。すなわち私は今生きているという気づきです。より正確に言うならば、私は今精霊によって生かされているという気づきです。私たちは毎朝起きた時に自分が神様によって生かされているということに気づいているでしょうか。私は今精霊によって命を与えられているという意識は非常に素朴なものではありますが、これ以上に素晴らしい幸福感はないと思います。さらに呼吸を続けていると今度は逆の感情が浮かび上がってくることがあります。不安や恐れの感情です。死に対する恐怖、何とも言えない罪の意識、あるいは自分が死んでから裁かれるのではないかというような不安の意識が浮かび上がってくることもあります。しかしその場合、恐れの感情や雑念を無理やり追い払おうとしてはいけません。ちなみにパウロはローマ書8章22節から23節で次のように述べています。新約聖書の284ページです。284ページをお開きください。朗読します。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけではなく、霊の発放をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。また26節では次のように述べられています。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。この場合の霊とは精霊のことです。人間の心の根底には言葉にならないうめきがあります。うめきとは死に対する恐怖や裁かれる不安のようなものです。パウロでさえもそのような意識を持っていたのです。そして聖霊の経験とはこのような 自分自身のうめきに気づくことです。そして驚くべきことに、聖霊ご自身が私たちと共に言葉に表せないうめきを持って取りなしをしてくださいます。聖霊は私たちのうめきのすべてを収め取って、私たちを根底から支えてくださるのです。さらに言うならば、聖霊のエネルギーを受けるときに、何とも言えない神の怒りのようなものを感じることもあります。自分は神によって受け入れられていない、あるいはむしろ神の怒りを飼っているのではないか、神の怒りを飼っているのではないか、そのような意識が生じることもあります。ところが、宗教改革者マルティン・ルターによれば、すべてのキリスト教徒は神の怒りを感じています。どのような素晴らしいキリスト教徒も神の怒りを感じています。そして神の怒りの自覚は、むしろ神の特別な賜物であるとも言えます。なぜならば、神の怒りを感じることによって私たちは本当に謙虚になるからです。そして神の救いを真剣に求めるからです。その場合にも聖霊が私たちのために取りなしをしてくださいます。テキストに戻りますが、今朝のテキストに戻りますが、20節では、かの日には私が死のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかると書かれています。キリストは復活昇天後、神の国にいらっしゃいます。しかしキリストは霊の存在になっていますから、聖霊の働きによって私たちの内側に入ることができるのです。それと同時に、キリストの霊は無限の大きさを持っていますから、この世にあまねく満ちています。例えば空気は私たちの外側にありますが、呼吸を通して空気は私たちの内側に入り込みます。それと同じように、キリストの霊は外側にいますが、私たちがそれを受け入れるときに私たちの内側にもいらっしゃいます。そのことに気づくために、そしてキリストの愛を経験するために、聖霊の働きを受け入れていきましょう。一言言います。天の父なる神様、今日も新しい朝と新しい命を賜りまして、心から感謝申し上げます。いつもこのような感謝と喜びの気持ちに満たされますように、どうぞ私たちの信仰を導いてください。またいつも聖霊の力を受け入れて、キリストの命によって生かされますように、どうぞお守りください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。